本日の聖書箇所はマタイの福音書3章1節から17節までです。マタイの福音書3章1節その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国は近づいたから。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。このヨハネはラクダの毛の着物を着、腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜であった。さて、エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を藁に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。さて、イエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。内と外を一つにするというタイトルで今日の宣教のメッセージを上野牧師に取り継いでいただきます。
今日はバプテスマのヨハネを見ていきたいと思います。ルカの福音書によると、ヨハネのお母さんエリサベツとイエス様のお母さんマリアは親類だったというふうに書いてあります。ですからこのバプテスマのヨハネとイエス様、親戚同士ですね。大体同じ時期に生まれています。年齢がだから一緒だということです。でも生活スタイルは少し異なっていたんじゃないかなというふうに思います。イエス様はナザレという町で育ちになられたんですけれども、ヨハネはおそらくこのユダヤの荒野で育ったというふうに考えられます。まあ、ヨハネかなりの田舎者、カントリーボーイだったんじゃないかなという感じがするんですけれども、 まあ、ヨハネは町から隔絶された、生活をしていたので、着るものもですね、食べるものもちょっと町の人とは違ってたみたいですね。4節見ると、ラクダの毛の着物を着、と腰には革の帯を締め、その食べ物はイナゴと野蜜だった。かなり自然地のようなそういう、生活だったんじゃないかなと思います。しかし、信仰においては、ヨハネもイエス様も一つでした。1節から2節、見てください。その頃バプテスマのヨハネが現れ、ユダヤの荒野で教えを述べていった。悔い改めなさい、天の御国が近づいたら。からこれはヨハネの宣教の第一声であります。実は、次の章4章に出てくるイエス様の宣教の第一声と全く同じなんですね。すみません、4章の17節ですけれども、この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。ヨハネはイエス様に先駆けて民に天の御国に入るために悔い改めるように命じました。まあ、先駆けてと言いましたけれども、そのことがイザヤによって予言されていたわけです。それが3節の言葉です。この人は預言者イザヤによって荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと言われたその人である。荒野で叫ぶ者がヨハネだったわけであります。前回系図のお話をですねしましたけれども、ユダヤ人誰がメシアであるのかということについて、興味があったわけですが、彼らメシアに出会う準備がされていなかったわけです。そのような中でヨハネが叫んだ言葉が悔い改めなさいというものでありました。この主に出会う準備をするということですけれども、それは自分自身のうちに主の道を用意することであり、主の通られる道をまっすぐにすることであるというふうに言うわけです。これを見るとですね、道路工事に例えられているわけですけれども、私も東村山の町の、東村山市内を自転車で、通っているとですね、至る所で道路の整備事業してますね。今まであったところに、この今まで建物があったところに新しく道路を作ろうとしているわけです。そのためには立ち退いてもらわなきゃいけないわけです。見てたらですね、中にはまだまだ新しそうな家な、これまだもうまだまだ住めるっていうような家もその計画上にあったらですね、やっぱり撤去されていくんですよね。土地の買収だけでもこれ気の遠くなるような話なんですけれども、今まであったものを全部取り除いて撤去して道作るっていうことは大変な作業です。皆さん、主の道、キリストの道を用意することも簡単ではありません。キリストを迎えるにあたって邪魔なものを取り除かなければならないんです。何が邪魔になっているんでしょうか。それは私たちの罪です。気がついているもの、気がついていないもの合わせればですね、私たちの罪って本当にたくさんある。クリスチャンになってから思うことはですね、なる前よりも自分はなんて罪深いんだっていうことなんです。どんどんどんどんこの御言葉を学べば学ぶほど自分の罪が明らかになっていく。すべての罪を取り除くことを考えてみてください。これ気が遠くなる作業だと思うんです。もしそれら全部を取り除かなければならないのであれば、いつまでたってもキリストを迎える道は完成しないような気がする。 でも聖書はそんなことを言っていません。道備えの第一歩は工事が、自分には工事が必要だということを痛感することです。自分には罪があってこれをどうにかしなければいけないと思えるかどうかなんです。実は自分自身で罪を取り除くことができるかというと取り除けないわけです。実際の撤去作業はイエス様がしてくださるわけです。私たちの罪を洗い清めるためにイエス様は十字架にかかってくださいました。途方もない作業を命をかけてしてくださったのはイエス様の方です。ヨハネがイエス様に先立って登場したのはユダヤ人に自分たちは罪人であって救い主キリストが必要であるということを説くためでありました。自分たちが罪人だということですけれども、でどんな罪を悔い改めなければいけないかということを考えていきたいと思います。旧約聖書ヘブライ聖書を読んでいるとですね、この偶像礼拝以上にこの指摘された罪はないと思うんですね。偶像は分かりやすい目に見えるそういう罪ですけれども、ですからヘブライ聖書読んでて悔い改めよって言ったらもうほとんどが偶像礼拝やめろっていうことに近いかなっていうぐらいに思うんです。しかしイエス様の時代にイスラエルにはですね、偶像を拝むようなことっていうのはなかったわけです。ユダヤ人に向かって偶像礼拝やめなさいという記述って新約聖書におそらく出てこない。異邦人に対してはありますよ。でもユダヤ人に向かってそれを言うことは言葉はないんですよね。でこの当時、パリサイ人や立法学者という人たちもいて、これ立法を守ろうっていう雰囲気はあったと思うんです。皆さん10回覚えてらっしゃるでしょうか。あなたには私の他に他の神々があってはならない、あなたは自分のために偶像を作ってはならない、それらを拝んではならない、あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ、あなたの父と母を敬え、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。おそらく、当時のユダヤ人表面上は問題なくこれらのことを守っていたのではないかというふうに思われるんです。しかしヨハネが悔い改めなさいと言ったのは表には現れてこないこの内面に潜んだ罪ですよ。もっと立法の本質に突っ込んだところでの罪の話なんです。ルカの福音書にもですね、この場面と同じところが出てくるんですよね。で群衆はですね、悔い改めるとはどうすることですかっていうふうにヨハネに尋ねてるんです。そこではでヨハネは具体的な生き方をそこで指南するんです。例えば下着を2枚持っているものは1つも持たないものに分けなさい、食べ物を持っているものもそうしなさいというふうに言ってみたり、また主税人たちに向かっては決められたもの以上には何も取り立ててはいけないと言って、また兵士たちにはですね、誰からも力ずくで金をゆすったり無実なものを責めたりしてはいけない、自分の給料で満足しろというふうに言うんです。でこのあと、マタイの5章もこれから入っていきますけれども、そこで三条の水軍が始まります。でイエス様も人々がこれまで悔い改める必要がないと思っていたところに踏み込んでいかれるんです。聞く者の心がですね、やっぱりえぐられると思うんです。今までこれでいいと思ってたけれどもダメなんだっていうことに気づかされるんです。皆さん、悔い改めが天の御国への 登竜門です。多くの人がこの門をくぐることができません。天国に通ずる門が狭いというふうに聖書に書かれていますけれども、それは悔い改めることがなかなかできないからです。多くの人は自分が好きなように生きて何が悪いと思っています。人に指摘されるほど悪いことなんかしてない。また仮に間違った生き方していると分かっていても、こうなったのは親のせいだとか社会のせいだ、まあ、今だったらコロナのせいだというふうに言ってですね、自分の非を認めない、責任転嫁してしまう。悔い改めは難しいんです。でイエス様は黙示録で次のようにおっしゃいました。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。この私の声というのは、これ悔い改めよという声じゃないでしょうか。悔い改めなさいという声を聞いて戸を開けるならば、イエス様は私たちのうちに入ってきてくださって、天の御国、神の国を作り出してくださる。天の御国が近づいたというふうにありますけれども、神の国っていうのは遠く離れたところにあるんじゃないんです。死んでから行く場所じゃないんです。神の国は私たちのただ中に作り出されるものなんです。ヨハネは、この罪の告白をする者たちにですね、水のバプテスマ、洗礼を、授けました。エルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川沿いの全地域からたくさんの人が荒野にいるヨハネのところに、押しかけてきました。もうこれも一大ムーブメントだったと思うんです。でもムーブメントになってしまうと、中にはですね、よくわからない人も混ざって来てしまうんです。でみんな集まってるから私も来てみましたみたいな人が。でこの時もですね、やっぱり、ね、このノリで洗礼をバプテスマを受けに来るような人たちがいたんです。それがパリサイ人やサドカイ人たちでした。で彼らに向かってヨハネ次のように言うわけです。何節から8節です。しかしパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けに来るのを見たとき、ヨハネは彼らに言った。マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。主に出会う準備ができていないのにバプテスマを受けようとしたわけです。これではですよ、形だけの洗礼になってしまうわけです。でヨハネビシッって言うんですよね。ちゃんと悔い改めにふさわしい実を結べって。悔い改める思いがないのに洗礼を受けに来るなんてありえないぞっていうわけです。ヨハネは洗礼を受けなさい、天の御国が近づいたからとは言いませんでした。悔い改めなさいって言ったんですよね。洗礼を受けることが天の御国に入る条件ではなく、誠の悔い改めが私たちを神の国に導くんです。ですから絶対に形で満足してはいけない。形ということであれば、ユダヤ人の男性は生まれて8日目に割礼が、施されます。ユダヤ人はアブラハム契約を結んだ神の民の印として、もう代々この奉費をですね、切り取ってきたわけです。これがアブラハムに与えられた命令だったわけですけれども、ユダヤ人の中にはですよ、割礼を受けたことに安住している人たちもいたわけです。 これさえあれば、この印さえあれば無条件に神の国に入れるでしょう。でもノーノーノーですよ。そんなことは言ってない。割礼もまた神の国に入る条件ではありません。エレミア書をもう一回見てみたいと思うんですけれども、4章4節です。ユダの人とエルサレムの住民よ、主のために割礼を受け、心の奉仕を取り除け。さもないとあなた方の悪い行いのため、私の憤りが火のように出て燃え上がり、消す者もいないだろう。心の奉仕を切り取れ。これは心にかぶっている主に喜ばれない思いを切り取るっていうことです。これは悔い改めと同じことです。で、心の奉仕を取り除くことがまさにここに登場するパリサイ人やサドカイ人がイエス様に出会うためにしなければいけなかった準備なんです。で、彼らに向かってですね、ヨハネこういうふうに言います。9節見てください。我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけない。あなた方に言っておくが、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。彼らが誇りとしていたものはユダヤ人という血筋血統でした。自分たちは神に選ばれた民である、汚れた異邦人とは違うのだという考えを持っていました。で、心の内を見透かしてヨハネは、神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるんだというふうに言うわけです。まあ、石ころではありませんけれども、割礼を受けていない異邦人からも神はアブラハムの子孫を起こしてくださって、今私たちがいるわけです。で、彼らからしてみたらですね、そんなことはあってはならないことなんですよ。まあ、構図としてですよ、この異邦人が神の国の中にいて、自分たちユダヤ人は神の国の外で泣いて歯ぎしりしているっていうことですよ。彼らが神の国に入るためには、自分たちはユダヤ人だから大丈夫だという心の放棄、高慢さを切り落とすしかないんです。より頼むべきものを間違ってはいけないと思います。私たちも洗礼を受けたから大丈夫とか、教会に行ってるから大丈夫とか、ネットで礼拝捧げているから大丈夫という思いにもしなってしまったらどうでしょうか。これらはどれも私たちが神の国に入ることを約束保証するものではありません。これらは神の国にすでに入ったものが信仰を持った印として行っていることです。ヨハネがバプテスマを授けたのも、これ悔い改めたことの印であって、バプテスマそのものが神の国を約束したわけではないんです。私たちは外側に現れる印をいつの間にか救いの条件や神の国に入る条件としてすり替えてしまうようなことがあるわけです。そういうことをしてしまう。しかし神の国に入る条件は悔い改めること、そして自分の罪を贖うためにイエス様が生贄となってくださったことを信じる信仰を持つことのみなんです。日々悔い改め、このイエス様を必要としていることが神の国への通行手形なんです。スイカやパスも改札口でかざせば改札が開くように、信仰をかざせば神の国の門はいつでも開くんです。 しかし外に現れる信仰の印だけをかざして見ても神の国の門って開かないんですよ。ですからもう一度私たちは何をもって神の国に入ろうとしているのかっていうことを自分自身に問いたいと思うんです。ヨハネは悔い改めの印として水のバプテスマを授けました。そして、次のように言います。11節から12節、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。その方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、ご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を燃えない火で焼き尽くされます。ヨハネは自分自身このイエス様に比べれば取るに足りないものであるっていうふうに言っています。まあ、ヨハネは自分の立場をよく理解しています。ヨハネは主の道を備えるものであって、彼自身が道であるわけではないんですよね。悔い改めを通してキリストが必要であることを指し示すところまでが彼の仕事なんです。でイエス様が来られたら自分はお役御免になる、姿を消す存在だって分かってるわけです。でヨハネはですね、イエス様がまたこの別のバプテスマを授けてくださるというふうに言いました。それは聖霊と人のバプテスマです。ヨハネのバプテスマは外側から見えるものでしたけれども、イエス様が授けるバプテスマは私たちの内側に施されるものであって目には見えないものです。でもこの、両方のバプテスマが清めるという意味合いを持っているわけですけれども、水のバプテスマを受けても本質的には何も変わりません。ユダヤ人の捧げてきた生贄と同じで、水のバプテスマは人間から罪を取り除くことはできません。水のバプテスマ、洗礼そのものに神秘的なパワーがあるわけじゃないんです。しかし聖霊と人のバプテスマは私たちを内側からきれいにするんです。私たちの持つ罪の性質をことごとく燃やし尽くしてください。私たちを本質的にガラリと変えてしまう力が聖霊と人のバプテスにはあるんです。これは神秘的な力ですよ。この神秘的な力に期待するのは全く問題なしです。もう人が変わるとしたらこの力にかけるしかない、これ唯一の望みだと思うんです。ヨハネは、最後の預言者っていうふうに言われていますけれども、やっぱり預言者としていい仕事してると思うんです。悔い改めの厳しいメッセージを語ると同時に回復への希望を語ってるからですよ。イザヤやエレミアがそうであったように、キリストへの望みを民に残すんです。ヨハネのですね、この話を聞いたら、あ、キリストが来られるんだったらこんな自分であっても変えられるって、だからキリストに望みを置いてもう少し忍耐してみようって思えるじゃないですか。前回のメッセージのタイトルにつけたようにですね、ヨハネはキリストへの期待を民に継承してるんです。でそうこうしているうちにですね、なんとこのイエス様が水のバプテスマを受けにヨハネのもとに 来られるんです。13節から15節、さてイエスはヨハネからバプテスマを受けるためにガリラヤからヨルダンにお着きになり、ヨハネのところに来られた。しかしヨハネはイエスにそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるはずですのに、あなたが私のところにおいでになるのですか。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。まあ、ヨハネはですよ、イエス様に向かって、いやバプテスマを受けなきゃいけないのは私の方ですっていうふうに、言うんです。まあ、先ほど言ったようにですね、まあ、本質的に罪を清めるためにはですね、聖霊と人のバプテスマがこのヨハネにも必要だったわけですよ、ね、しかし罪のないイエス様が水のバプテスマを受けたいっていうふうにおっしゃる。罪がないのであれば悔い改める必要がないじゃないですか、ね、だから悔い改めの水のバプテスマは必要がない。でなぜそれでもお受けになられたのか、神であるイエス様は人間の姿を持ってこの世界に来られました。ピリピの2章6節から8節見てください。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。もう見てください、これ。本来、死ぬ必要がなかったイエス様が死にまで従われたわけです。イエス様は、人間が通らなければならないところをすべて通られたわけです。本来水のバプテスマを受ける必要はなくても、私たちが通らなければならないのであれば、イエス様はそこを通られるんです。イエス様は 水のバプテスマ、洗礼を大切なものとして見ておられます。イエス様が昇天される前に弟子たちに残された言葉、思い出してください。マタイの28章19節ですけれども、そこにもこうあります。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授けなさいっていうふうに言うんです。だからここにあるようにですね、全ての人にとって洗礼が必要なんです。それを受けることは正しいことなんです。思うんですよね、イエス様は形式というものも非常に大切にされる。まあ、時々ですよ、内側中身こそ大切であって外側形式はそれほど重要ではないというふうに言う人もいます。まあ、そうするとですね、だんだんだんだん形というものにこだわらなくなっていくわけです。まあ、洗礼についても同じです。いやイエス様信じてるんだから洗礼を受ける必要を感じません。信じていることが大事であって、表向きの儀式ってそれまで重要というふうには私は思いませんけど、というふうなことになるんです。でもっと極端な話をすれば、こうイエス様信じてるんだから教会なんか行かなくてもいいっていう人も出てきちゃうわけです。形っていうものにこだわらなくなってしまうと。私もっと形式っていうものにこだわっていいんじゃないかと思うんです。これあまりにも形式っていうものをこの軽視するような行き過ぎた風潮って良くない。もちろん心の伴わない形式って否定されるべきものです。それはイエス様も嫌われました。しかし中身のある形式ってもっと積極的に肯定されていいと思うんですね。そもそも信仰っていうものは隠すものではなく形として表すものですよ。 まあ、形式ということであれば GCC では洗礼式と聖餐式を行っていますけれども、どちらともですね、私たちのこの信仰の表明っていう性質を持ってるわけです。まあ、今はですね、コロナで聖餐式教会ですることを控えて、オンラインで、行っています。これが今できる最善だというふうに思ってやっています。聖餐式しなかった期間ずいぶんありました。で、牧会部で話してですね、これ良くないって言ったんですね。手術の礼拝は毎週捧げるけれども、聖餐式はやってもやらなくてもいいっていうものにどこかになっていた。これ悔い改めなければならないっていうふうに思いました。だから慣れって怖いですよね。聖餐式取んなくてもいいんじゃないかっていうふうに思うようになっちゃうわけですよ。形だけだからって。でも聖餐取ることはイエス様が行われたことであり、イエス様が私たちに命じられたことですよ。で、教会としてこの命令を厳粛なものとしてやっぱり受け止め直したいと思うんです。で、今週の、まあ、今受難週に入ってですね、木曜日っていつも最後の晩餐の場面になるわけですけれども、それを記念してですね、夜聖餐式をオンラインではありますけれども行います。形式に過ぎないとは思わないで、やっぱ主への信仰を表す大切な時として私たちその時共に聖餐に預かりたいと思うんです。皆さん、このことですから心に留めておいていただきたいんです。今日のタイトルにあるようにですね、今私たち自分のこの内側と外側を一つにしていきたいと思うんです。信仰を持っているのにそれを形にして表していないことがないか、形にはしているけれども信仰が伴っていないことはないか、私たちはどちらかに傾きやすいです。でもやはりこの信仰と行い両方が大切なんです。ああ内側だけだった、ああ外側だけだったと思うならばですね、主の道を備えて御前に出たいと思います。悔い改めよ、天の御国が近づいたから。悔い改める者の上に天の御国が臨みます。今イエス様を迎えましょう。そして聖霊と火の清めを受けて内も外も整えられるように祈りたいと思います。祈りいたします。主よ、どうぞ今、私たちの心を探ってください。私たちの中に、頼るべきものでないものに頼って、神の国にいるというふうに思っている、そういうところがなかったでしょうか。今もう一度私たちは悔い改めを持って神の国の門の前に立ちます。どうぞ主よ、今私たち内と外が一つとなるように、どうぞあなたのバプテスマによって洗い清めてください。そして私たちが本当に神の国の中に入り、神のご支配を受け、主を喜ぶものと今作り変えてください。悔い改めることのできない心の放棄を持つならば、どうぞ主よ、それを切り取ってください。私たちが今主の神の国の中にふさわしいものとして置かれることを切に望みます。また今週聖餐式も持ちますけれども、どうぞ私たちの信仰の印として共にあなたの命じられたそのことに従う、従順に従うことができるように我々一人一人をお導きください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。